岩手医科大学井戸地から、先週に引き続き今週のテーマはうつ病についてです。お話は神経精神科学講座の福本健太郎先生です。福本先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週は診断基準ということで9つの症状を福本先生からお話しいただいて、5つ以上該当すればということで、これは今週は繰り返しませんけれども、確認する方法としてはこの DSM-5 とおっしゃいましたよね。
そうですね、そちらの基準というのはですね、はい、ホームページでこう調べるといろいろなクリニックが病気の説明として引用していることが多いので、まあ、ネットを参考にしてもらうのがよろしいかなと思います。
はい、今週はいよいよ治療方法というお話を伺っていきたいと思いますが、
そうですね、こう診断がまずつきましたと、そして治療に行く前にですね、本人とまあご家族にまあ知っていただきたいということがあるので、私はですね、外来の方でご説明することがあるんですけども、まずですね、そもそもうつ病とはどういった病気かっていうところをこう知っていただくというところから始めていきます。で、こうその説明の中でどういったことをお話しするかといいますとですね、今現在こううつ病で苦しんでらっしゃる状態っていうのは、まあそもそも病気から来るものであると。でよくこう周りからは怠けてるんじゃないかとか、性格は弱いからなんじゃないかって言われるかもしれませんが、これあくまで病気によって引き起こされているので、ご自身を責める必要はないということをご説明いたします。
はい、
あとはですね、やはりこううつ病っていうのはイメージでですね、エネルギーがなくなったような状況ですので、まず充電が必要です。そのためには休息を取ることも重要だということをお伝えします。
はい、
やはりですね、こうお仕事に影響したり学業に影響したりっていうケースが多くてですね、特にこうお仕事される方は辞めた方がいいんじゃないかとかですね、そういったお話をされるケースもあるんですが、やはりですね、うつ病になるとネガティブな考え方に偏ってしまいますので、こう退職とかですね、まあ、そういった等々のこう重要な事項については今はちょっとやめて先延ばししましょうと、まあ、それ良くなってから考えましょうというようなお話をします。私たちですね、まあ、治療していくわけなんですが、皆さんイメージされるのはこう直線上にこう良くなっていくといいますか、こう日に日にどんどん良くなっていくっていうイメージをされている方が多いですけども、現実はですね、こう幾分こう気分がいい日もあれば、まあ、そうでない日っていうのをこう繰り返しながら良くなってきます。こう3歩進んで2歩下がるとかですね、三寒四温みたいなこうイメージだと思うんですけども、そうなりながらゆっくりと回復していくので、まあ、いい日があってもですね、一喜一憂しないで、まあ、2週間前よりかはいいかなとか、1週間前よりかはいいかなみたいな程度で評価していただくようにはご説明いたします。あとはですね、重要なこととして、こう前回もお話ししましたけども、死にたいっていう気持ちが出てくる方も中にはいらっしゃるんですよね。そういった方に対してはこう自殺に至る一歩手前ですね、周りの方とか医療機関に相談していただくようにご説明しています。たくさんお話ししましたけども、患者様の周囲のご家族関係者にも治療に協力してもらうということはすごい重要です。でよくこううつの方にどう接していいんですかってお話を受けることが多いんですけども、特に症状が強い時ですね、周りが励まそうとどっかに連れてった方がいいんじゃないかとか、気晴らしに何かこう好きなところ行ったりとか、美味しいものを食べさせたりした方がいいんじゃないかみたいな考えるケースが多いんですけども、決してその時はですね、エネルギーがなくて受け取る気力がないので、むしろやってもらってこう申し訳ないぐらいの気持ちになってしまうことがあるんですよね。なのでそういった症状が強いときは周りはそっとしておいてあげるというか、そういった姿勢が大事だということをお話しします。
ということは、まず治療の前の大前提としてとっても大切なお話をいただきましたが、まあ、ご本人はもちろんですけれども、その周りのご家族の方々の対応の仕方というのも大事ですね。
いや、とても重要です。
なんか気合でとかね、よく言ってしまったりとか、とても励まそうとしたりというのが、逆にあまり意識しすぎて腫れ物に触るような、またその雰囲気も伝わったりなんかしてね。
そうですね、もう本当こう最初はそっと見守るという姿勢が大事かなと思います。
じゃあこの大前提の上で、まあ、治療ということになりますね。
そうですね、 このような説明をした後に実際に治療の方に入っていくわけなんですが、私たちこう4つの柱といいますか、
はい、
そういうふうなのでこう治療していくんですけども、1つは休養ですね、2つ目は環境調整、3つ目は薬物治療、4つ目は精神療法と言われているものからなっています。
4つですね、はい、休養、環境調整、このあたりも大きい柱なんですね。
そうですね、この休養と環境調整、2つ一緒にお話しいたしますけども、まず先ほどお話ししたように、まず最初十分に休養をとっていただくということが、うつ病治療の第一歩ですね。あとは休養がこう難しい方だったら、例えば環境を調整するっていうのも必要になってきます。例えばですね、職場とか学校とか家庭などで受けるストレスが原因でうつ病になった方とか、環境を調整して少しでも楽な環境を作ってあげると、例えばですね、職場の配置転換とかですね、
はい、
あとは残業時間を短縮してもらったりとか、お仕事をこう他の方と分担したりとかですね、家事もですね、こう主婦の方ってなかなか毎日やらなければいけないっていうことがあって、休むことができないんですよね、
はい、
ですので少しでも家事を分担していただくとか、そういったことが必要な調整になるケースが多いです。でこう調整してもらう過程でやっぱりお願いする形になるので、こう周りに迷惑かけてしまうんじゃないかっていうふうに思ってしまうんですね。特にうつの状況だとそういうふうに考えてしまうんですけども、まず焦らず休養をとってですね、こう自分のできることを無理なくできる環境を作ることっていうのが、回復への早道ですね。そういうふうに考えていますので、こうどうしても調整がご自身の口から言うのは難しい場合とかですね、主治医に相談してですね、主治医からこう職場の上司とか同僚とかですね、学校の先生とかご家族に伝えていただくっていうのも一つかなと思いますので、その際ご相談いただければと思います。
主治医の先生はそういったところにも相談に乗ってくださるというのか、実際動いてくださるということなんですね。
そうですね、私たちできる範囲っていうのは限られてはいるんですが、治療者側からの意見ですね、
はい、
そういったことはお伝えすることはできます、
これだけ休むと休養になるのかとか、なんかね、ついつい焦ってそういうところを求めがちですけれども。
そうですね、最初休養が必要というお話で、この期間っていうのはなかなかいつまでっていうのは難しいんですよね。ですが私がこう患者さんのお話を聞いててとか診察しててよく言うのがですね、少し休養が十分できてくるとですね、今まではこう職場のこととかそれで頭がいっぱいで休まらない気持ちだったのは、少しずつ時間がどう過ごしていいかみたいな、ちょっとこう余裕が出てくるんですよね、考え方の。そういった時になると、少し休養だけではなくて、少しずつ少しずつこう日常に戻すような段階に入ってくると考えていただければと思います。
休養という中に1日のリズムも崩れますよね。
そうですね、休んでいいんです、ゴロゴロしてていいというふうに私お話しすることが多いんですが、その時一つだけ注意点をお話しするんですよね、
はい、
やはりですね、生活リズムが崩れるとですね、復帰が結構大変になってきますので、とりあえず朝起きなきゃいけない時間には1回起きましょうと、でお食事の時間も少しでもいいからまず食べて、朝昼晩3食食べてですね、まずリズムを作りましょうと、それ以外はゴロゴロしててもいいですけど、とりあえずそこは守りましょうねっていうことを最初にお話しします。
そのね、起きるのがまた大変だったりしますよね。
そうなんですよね、それを重々分かっててなんですけども、
でも1回は、
そうですね、
朝は起きてみる
っていうところは、そうですね、守っていただけると回復は早くなるかなと思います。
なるほど。では次の柱、薬物療法でしたね。
はい、こうお薬に関して言いますと、中等症以上ですね、
はい、
その方がこう抗うつ薬が有効というふうな文献も出ております。前回ですね、原因物質として挙げた脳内のですね、セロトニン、ノルアドレナリン、ドーパミンの濃度を高める作用を持ったお薬というのを処方いたします、
はい、
でお薬はたくさんあるんですけども、お薬ごとに細かい作用の違いがあって、またですね、副作用の出方とかもお薬によって様々なんですが、どうしても個人差ですよね。飲んだ 同じお薬でも作用の出方、副作用の出方っていうのは違いますので、主治医と相談しながらですね、お薬の方を決めていただければと思います。
一概にこうだということではなく、個人差、その方その方に合わせて量だったり処方する薬が違ってくるということ。
そうですね、はい。
ああ、そうですか。効果というのは結構早く出てくるんですか？
それがですね、残念ながらちょっと時間かかるんですよね。即効性なくてですね、効果が出始めるまで2週間前後かかると言われています。でもうちょっと十分に効果出るまでは4週間というふうに考えられてますので、あとはですね、注意点としてはこうお薬はですね、飲み続けてやっと効果が出てくるんです。なので飲んで、次の日飲まなかったりとかですね、調子の悪い日だけ飲むみたいなのですと、なかなか本来の、効果が発揮されないので、まず飲み続けていただくということが注意です。お薬によっては急にやめるとですね、やめたにもかかわらずめまいとかですね、頭痛とかいったような症状が出てくる方がいるんです。中断後症状というものなんですけども、ですのでこうやめるときもですね、主治医に相談いただけるとこちらとしても助かります。
抗うつ薬ということで、飲まないに越したことはないんじゃないかというイメージから、その勝手に先生の見ていないところで今日は飲むのやめようかなとかね、一番してはいけないことだった
ですね。あとはですね、私たちはお薬を飲んでいただいている前提でいつも治療することが多いので、例えば不規則に飲まれている方で効果が出ないというお話されたときは、どうしても量を上げるっていう方になってしまうんですよね。でも本来は必要がないケース、お薬が飲んで不規則だからゆえ効果出てないケースっていうのもあるので、そこはですね、私たち怒らないので正直に教えていただけると治療はうまくいくんじゃないかなと思います。
その言葉が先生本当に今救われましたね。怒らないから正直に
話して
みようと、ちょっと飲まない日もあったよとか。
そうですね、はい。
さあ、そして精神療法ということですが、
これはなかなか難しいところがあるのでうまく説明できるかというところなんですけども、まず外来ではですね、ご本人困っていることっていうのをこう聞きながら共感していくっていうのは基本的な姿勢なんですが、専門的な治療として認知行動療法とか対人関係療法といった精神療法っていうのも進められております。でこの認知行動療法っていうのはですね、一言で言うと物事に対する考え方の癖ですね、そういったものに焦点を当てた治療になってます。でこれはですね、日常で起きた出来事で、例えば何か出来事があった時に、その時にどういった考えが出てきましたか、どういう感情が出てきましたかっていうところをその都度記録していただくんですよね。そうすることによって自分の考え方の癖っていうところをこう明らかにしていくというところです。そうやってこう診察室の中で教えていただくことで、実はこういった考え方もできるんじゃないかとかですね、いわゆるこうその時の感情の持ち方っていうところを少しずつ変えていくっていうのが認知行動療法になります。
日記みたいなものをこうつけていただいたりもする。
そうですね、宿題形式で、やはり診察室の中だけで全部やるのはちょっと時間的に難しいので、宿題形式でその日にあったことを書いていただくとかいうのもありますし、あと最近ですね、認知行動療法に関しては書籍がたくさんあるので、本屋さんにもしくはネットですねで調べて、自分でこう自主学習用のやつを購入されるのもよろしいかと思います。
なるほど。
対人関係療法ですね、
はい、
でこちらに関してはまず人との関わり方っていうのをフォーカスした治療法になってるんです。まず最初ですね、ご自身を取り巻く周りの方ですね、その中で自分にとって本当に重要な方は誰かっていうのをまずあぶり出していただくんですね。でその方に対してある出来事が起きた時に自分はどういった感情を抱いたかというところをこう自分の中でこう明らかにしていって、それに対する考え方を少しずつまた変えていくと。やっぱりちょっと認知行動療法はどちらかというと日常の出来事にフォーカスを当て、行動とかに当てるんですけど、こちらは自分にとって重要な人に対する感情ですね、そこに焦点を当てて治療するっていうものになります。
結構これは先生重要ですよね。
そうですね、特に女性の方とかですね、人間関係ですね、コミュニティがありますので、そこで悩まれている方にはこう対人関係療法が良かったりとかいうケースもあります。
いろいろと伺ってきましたけれども、先生最後に私たちにメッセージをいただくといたしますと。
そうですね、こう2種類の、メッセージがあるんですけども、まず最初はですね、こううつを経験された方に対するメッセージですね。こううつを経験された方っていうのは、繰り返すこともあります。そのためにこう次にならないようにするためにはどうすればいいかっていうところが一つ重要だと思うんですよね。私よくお話しするのが、こう症状が良くなった後にですね、病気だった頃を振り返っていただきます。でその時に何がきっかけでこううつ病が発症したのかとかですね、そのうつ病が始まった時どんなサインがあったのかですね。例えばこう、私お話を伺ってて経験上ですね、眠れないとか、こういつもよりも体が重いといった、体の症状から始まるケースっていうのは多いんですけども、そのご本人なりのこう最初のサインっていうところを学習していただくことで、こううつ病になりかけの時にですね、こう対処するというか、こう火事の場合ぼやのうちからもうすでに消化できるような状況ですよね。そういう状況を作っていただくってことが重要ですので、振り返りをしていただければと思います。
はい、
あとはですね、うつ病にこれからならないようにですね、皆さんに対するメッセージとしては、やはりこう生活リズムって実はすごい重要です。それを乱さないということも一つです。あと人と喋るですね、交流するっていうことはすごい重要だと思います。直接会ってですね、お話っていうのも私はとてもいいと思うんですが、今はいろいろな種類ありますよね。オンラインのビデオ通話もありますし、SNS の、テキストベースの交流っていうのもあると思います。で中にはテキストベースの方がやりやすいっていう方もいらっしゃいますので、もう今の時代はご本人にとって心地よい交流の仕方ですよね。そういう方法を取っていただければ大丈夫かと思います。
はい、
もう一つですね、マスコミで最近よく取り上げられているマインドフルネスっていう考え方もとてもこう予防にはいいと思ってます。
マインドフルネス、
はい、
はい、
でこの考え方っていうのはですね、こうなったらいいとか、こう逆にこうなったら悪いという、こう良し悪しの評価をしないようにしましょうという心がけなんですよね。なんて言うんでしょうかね、良し悪しの評価ばかりしてしまうとですね、こう例えば気持ちが沈みがちの時には、こう悪い方ばかりに気になってしまってですね、こう全体像が見えにくくなるということなんです。なのでこのマインドフルネスっていうのは、ちょっとそこの部分を目をつぶって今現在を考えていただくっていうですね、今現在の心と体がどんな状況にあるのかっていうことを焦点当てて、現実的に対処していきましょうっていう考え方になりますので、この考え方とかですね、に関しては結構こうマスコミの方とかでよく取り上げていただけているので、いろいろ調べたりしていただければヒントが得られるんじゃないかなと思います。
はい、その辺たくさんの本なども、出ている。
そうですね、はい、
意外と調べやすいですよね。
そうですね、はい、最後にですね、うつ病はどんな方でもなる病気です。ご本人とか、もしくは自分の親しい方が少しでもなんかいつもと違うなと感じた時にはですね、今回のお話を思い出していただいて医師に相談していただければと思います。